皆さんおはようございます。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主はよみがえられた方、すべてに勝る王の王です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。そして今日はですね、この主労の日曜日、この日ですね、イエス様はエルサレムの町にユダヤ人の王として入っていかれました。群衆は大歓迎でイエス様を迎えました。ところがその後ですね、同じ群衆の声でイエス様は十字架にかかられるんですね。人々があなた方を褒めるときには気をつけなさいとイエス様は言われました。主のお言葉の通りです。そしてこのイエス様はそのように自分を捨てた群衆について、彼らの罪をお許しくださいと取りなしてくださいました。同じように今私たちは主の取りなしの中に生かされています。そしてまた主と同じように取りなし祈るものとされています。そのことを覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。ではまずこの主の御言葉を見てまいりたいと思いますけど、いつものように今週の聖書箇所ですね、はい、聖書の通読箇所ですけども、今週は、旧約聖書がヨシュア記、新約聖書がルカの福音書です。ヨシュア記ですね、このヨシュア記はモーセの後継者ヨシュアの時代になって、そして約束の地へといよいよ入っていく。エリコの地へですね、このヨルダン川を渡って入っていくという場面から始まっていきますね。主はですね、このヨシュアにですね、モーセが出エジプトの時に航海を分けて渡っていたと同じようにですね、このヨルダン川を分けて入っていくというそのような奇跡をなさいますね。そしてヨシュアはですね、本当に名実ともにですね、イスラエルのためのリーダーとして、そしてまたですね、この戦いのですね、カナンの地における戦いのですね、その指揮を取るものとしてカナンの地へと入っていくわけですね。これらのところぜひお読みください。またですね、新約聖書ルカの福音書、この箇所はですね、共に見てまいりたいと思います。ではですね、本日の聖書箇所ルカの福音書の6章の27から38節、このところをですね、開いてまいりましょう。新改訳聖書2版、110ページ、3版、120ページですね、のところです。では司会者お願いします。
しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたは憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を行く者には他の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、移り入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。
アーメン。ね、ありがとうございます。では主題聖句を言いましょう。 はい、あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。ルカの福音書6章27節、ね、ありがとうございます。ではこのところから、あなたの敵を愛しなさいと題しまして御言葉を共に開いてまいりたいと思います。さてこの福音書を読んでいくときですね、イエス様が語られた一つ一つの教えは、それは結局のところイエス様が十字架で成し遂げてくださった事柄につながっていくというですね、このことを教えられますね。イエス様は本当にですね、律法のすべて、そしてまたイエス様ご自身が語られたですね、さまざまなその教え、それらすべてをですね、成就するものとして十字架で死んでくださいました。あなたの敵を愛しなさい、このように教えてくださった主は十字架の上で言われました。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分からないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。ここでですね、十字架の上でイエス様はご自分を十字架につけた兵士たち、また自分を売り渡した群衆を見下ろしてこのように言われましたね。彼らをお許しください、彼らをお許しください。ここに私たち全人類に対する許しがありますね。敵をも愛する愛、旧約聖書にはですね、レビ記19章18節このように書いてあります。復讐をしてはならない、あなたの国の人々を恨んではならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、私は主である。隣人を愛せと主は言われますね。マルコの福音書にはこのことについてイエス様が言われたことがこのように書かれています。マルコの福音書12章28から30節、律法学者が一人来てその議論を聞いていたら、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け。我々の神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次はこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。ここでですね、イエス様も、神を愛し隣人を愛すること、これが最も大切なことだと教えておられますね。ここにですね、イエス様がこのように言われる、そうすると隣人とは誰かというこの議論が出てきます。隣人とは誰か、でこのことについて主はですね、良きサマリア人の例えと言われるですね、この例え話を持って説明をされました。では私の隣人は誰のことですか。こうですね、聞かれた。イエス様は言われます。ちょっとお読みします。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人も同じその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油と不動酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスが言われた。あなたも言って同じようにしなさい。まあよくですね、この箇所は劇とかにね、されますね。 以前もですね、母教会の時にもよくですね、何度かですね、このことを劇でですね、まあ、教会みんなでですね、やったのを覚えていますけれども。ここでですね、イエス様はあえて、隣人とは言えない、敵とみなされていたサマリア人のことを取り出してですね、やっぱユダヤ人とサマリア人は仲が悪い、食事も一緒に取らないようなですね、そういうですね、中である、そのようなサマリア人を選んでですね、そしてこのようにお話をされました。敵の隣人となる。それは私たちが敵、味方の隔てをなくするということですね。イエス様は十字架で神と人との間にあった敵意を廃棄されました。敵、味方、そのような壁をですね、イエス様は打ち壊してしまわれた。誰が敵で、誰が味方であるかではなく、敵と考えている者たちをも愛する。マタイの福音書にはこう書いてありますね。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのはあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈る。これらのことをですね、一つの律法であると考えて、行うこともできるかもしれません。しかし、今回の箇所、お読みいただいた箇所で、イエス様が語られた内容を見ますと、このように書いてありますね。あなたを呪う者を祝福しなさい。侮辱する者のために祈りなさい。片方の方を打つ者には他の方を向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者から取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。以前ですね、会社に勤めていた頃ですね、まだ20代のですね、頃でしたけども、まあ、会社の近くにお店がありましてですね、夕方の休憩時間、まあ、残業遅くまでやってましたので、夕方の休憩時間になるとですね、よくですね、お菓子やパンなどを買いに行ってですね、食べてみました。ある日ですね、まあ、その時私はですね、給料日が近くてもうあまりお金がポケットにない。まあ、実は100円しか持っていなかった。まあ使ってしまうといけないので、わざとですね、100円しか持たないようにしていたというところもあるわけですけども、するとですね、同僚がですね、何かおごってくれというんですね。で、自分は教会行ってるんやろ。だから何かおごってくれと、まあ、突然言い出しましたね。で、私は100円しかないから買いに行って食べて、じゃあ、食べてきてもいいよと。こう、精一杯頑張ってですね、同僚に言いました。するとですね、いや違う。その100円で、お前が俺の食べるパンを買ってきて食べさせてくれって言うんですね。で、教会ってそういうことを教えるに違うんかって、こういうわけですよ。その時にね、自分がどうしたかで、どう思い出しても思い出せないんですね。もう20年ほど前の話になりますので、もうちょっと思い出せないんですけども、彼が言った通りのことをしようと考えて、ものすごく惨めな思いをしたのを覚えてますね。もうその、たまらない惨めさ。どうして自分のね、パンを食べるために持っていた100円を、あげるだけならいらっしゃる。自分が買いに行って彼に食べさせなきゃいけないのか。なんでそんなことしなきゃいけないのか。自分の存在が本当に否定される、そういうことを感じました。 かれている事柄、これは結局自分の存在が否定されていて、それでもなお相手の存在を大切にするということを言われているわけですね。これは生き物として、考えるときにですね、自分が生き残っていこうとする、生存本能というかですね、そういうものを否定する、そういうことなんですね。皆さん、立法を守り行おうとする、ユダヤ人が立法を守り行おうとする、それは何のためですか？自分が正しく行うことによって神様の祝福を受けて生きていこうとするためです。自分が祝福され、自分の存在が高められていくためです。しかし、これはここにあるのはそういうものとは違うんです。これは生き残っていこうとする考えすら否定するものなんです。私たちがそのようなことを否定されたとき、最初の目的からするならば、立法は行う意味がなくなってしまいます。自分の存在を守るためであるならば、この戒めは守りを行う意味を持たなくなってしまいます。ではこの御言葉は何のためなんでしょう？これは立法ではありません。できる人はやりなさいということでもありません。最初に言いましたように、キリストが語られたその戒めの一つ一つ、教えの一つ一つは、イエス様ご自身の歩みを指しています。イエス様はどういう歩みをなさるのか、その歩みにはどういう意味があるのか、そのことを聖書の御言葉は指しています。ですからイエス様は言われました。この中に真理があるとあなた方は思っているが、この聖書は私について語っている。これはそういうことです。キリストはどのように歩まれました？すべて奪い取るものにお与えになりました。まさにイエス様は私たちのためにご自身を与え尽くされました。ご自身の何もかも与えてくださった。命まで与え、十字架の死までも忍ばれた。このことをですね、自分に置き換えて、そして自分のこととして考えるなら、なんと惨めで、なんと苦しいことでしょう。イエス様はご立派な方だ、人ごとにしているのではなくて、本当に自分がそこに立ったとき、いや、私は自分のですね、一つしか買うことのできないパンのことさえですね、本当に惨めな思いがしました。自分の敵のために自分の命を差し出す、それはなんと惨めなことでしょう。自分を罵っている者のために自分の命を差し出す、ただ愚かなものとなって十字架を背負って歩んでいく、これはなんと惨めなことでしょう。イエス様は私たちのためにそのことを成してくれた。これは人間には不可能なことです。ところが主は言われます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私がほとんど毎週お読みする箇所です。私のところに来なさい、こう主は言われる。そうすれば安らしてあります、主は言われる。あ、そうか、イエス様のところに行けば安らしてもらえる。 ところが主は言われます、私は心優しくへりくだっているから。主のへりくだりとは何ですか。十字架さえしのがれたへりくだりです。そして主は言われます、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。私たちが休みを得ようと、平安を得ようと主のもとに行く、そこで主が私たちに言われるのは、私の首輝きを追いなさいと。人間に不可能なことをなされた主は、私たちにとって到底不可能なことをなさった主は、私たちに対して同じ首輝きを追うように言われるんです。聖書におけるへりくだり、それは腰の低い人に見せることではありません。日本はですね、非常にですね腰の低い文化でですねお金持ちほどですね頭を下げるとかですね、こういうふうなことも言われたりしますね。偉い者ほどですね、こう稲の穂のようにですね頭を垂れるんだと。しかしそれはですね、実際に本当のところのへりくだりではありません。もし彼らがそのプライドを傷つけられたなら、顔を真っ赤にして怒り出すような、そういうものです。でも主は本当にですね、自分の命をも差し出して放り場に連れて行かれる羊のように黙々とご自身を差し出されました。自分の存在が完全に否定されてなお相手を愛する、イエス様がなしてくださった十字架の御業、それはそういう御業です。今回お読みいただいた箇所には、そこから敵を愛する、憐れみ深くする、与える、許す、このような言葉が書かれています。でもそれら一つ一つが戒めではなく、すべてこのイエス様の歩みを土台に語られています。ですから私たちがこれらのことをなすためには、ただ主にすがりつくしかないんです。私たちが主に結びついて主と共に歩むのではなければ、このようなことはなすことができません。いや、私は歩み深くすることができますよとかですね、敵がこんなふうにしましたけども私は我慢しましたとかですね、私たちは御言葉に従っていこうとする、それは大切なことです。でももっとそれを超えたものなんです。私たちは主によらなければこれらのことをなすことができないということをですね、しっかりと覚える必要があります。私はブドウの木で、あなた方は枝です。またかと思われるかもしれません。でもここにですね、キリスト教信仰の本質があります。私たちはこの聖書の言葉一つ一つを守り行って自分を立派にするために教会に集っているのではありません。キリストにしっかりと結びつくために私たちは教会に集い、そしてまた聖書を読み祈るんです。人は私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてあなた方は何もすることができないからです。これは理屈を超えた事柄です。聖書に書かれている事柄を一生懸命調べて理解する、そういうことではなく、 私たちの存在が本当に今生きて働いておられるイエス様に触れ合っていくということなんです。皆さん、この2010年が始まって3ヶ月が経とうとしています。今年ですね、最初に書かれたテーマ、まあ、カレンダーにも書いておりますけれども、それはイエスから目を離さないでいなさい、このことでした。ヘブル人への手紙12章2節の言葉です。このイエス様は十字架にかかられました。イエス様が語られた一つ一つの御言葉、それは全てこの十字架に結実するんです。ご自身の命さえ差し出されたというこの十字架にですね、全ては結実します。ですから私たちはイエス様から目を離さない、まあ、このことを表すためにですね、私たちの教会のマークはですね、赤い十字架を見つめている目になっていますね。イエス様をいつまでもどこまでも見つめていく。今ですね、まあ、今週受難日がありますね。今週の金曜日が受難日、まさにイエス様が十字架にかかれるその日ですけども、イエス様は私たちに何をしてくださったのか、この十字架がどんなに素晴らしいものであるのか、どんなにイエス様にとって困難な歩みだったのか、これがですね、私たち人間にとってどれほど困難なことであるのか、いや不可能なことであるのか、今一度思い起こしていきたいと思いますね。皆さん、この十字架をしっかりと覚えて歩ませていただきましょう。そして主に結びついてまいりましょう。お祈りいたしましょう。またいつもの飾りもどうぞお祈りください。天のお父様、ありがとうございます。イエス様与えてくださってありがとうございます。そしてイエス様、今も生きて私たちと共にいてくださることをありがとうございます。どうぞイエス様にしっかりと結びついていくことができるように助けてください。どんな時もどんな時もしっかりとイエス様を見つめ、そしてイエス様と共に歩むことができるように助けてください。そうでなければ私たちは何もできないからです。認めます。そしてこの主にあって歩ませてください。主はあなたの恵みの主からありがとうございます。祈っておるといいのに主の恵みを感謝します。祝福を感謝します。そして関心を読んでください。
天の神様、
あ
なたは私に私を敵はしなさい、あなたを憎む者に善を行いなさいと言われます。私たちにそのことをすることはできませんけれども、聖霊様はあなたが助けてくださって全てのことを行うことができますから感謝いたしました。そしてあなたはどんな人にも平等に愛を注いでくださっていますから、ありがとうございます。私たちもあなたのように本当に全ての人に対して愛を注ぐものと書いてくださいますようにお願いいたします。
アーメン。
このような思いは様々な思いがあります。自分自身との戦いでもありますけれども、私たちは つもあなたに助けていただくことができますから感謝いたします。
え、
どうか主よ、私たち一人一人の信仰をますます強め励ましてください。そしてあなたに愛されていることが本当によくわかり、またあなたに、あなたと同じような人に愛を持って人々に接していくことができるように
アメン。
そのために本当にあなたが御言葉を持って励ましてくださいますから、どうか一人一人がますます御言葉を読み、あなたに祈っていくことができるようにお助けください。
アメン。
主よ、あなたの皆を褒めたたえます。そしてイエス様の名前によってお祈りします。アメン。
アメン。